って、イエス様のよみがえりを記念してイースターの礼拝が捧げられております。教会の暦ではクリスマスと並んでイースターは大きな2つの記念すべき、お祝いの時とも、なっております。今朝岩崎に県南の教会で共同で管理している納骨堂があるんですけれども、毎年この時期にイースターの朝に蒼天祈祷会というものを持っております。今朝も、共に集って先に召された方々のことを思い起こしながら天と地と地で一緒にですね、神様を礼拝する時を、持つことができました。と実は、昨日ですね、先日、この教会の教会員の姉妹が、召されてお葬式をしたんですけれども、その姉妹の納骨式をですね、その岩崎の納骨堂で、行いました。で今回ちょうどその、イースターの前に一連のお葬式の式をさせていただきまして、改めて思いましたですね、クリスチャンは死んで終わるのではないって、希望があるということを改めてその実感として覚えることができました。そして今朝はその納骨堂で先に召された方々の名前を見て思い起こしながら、今天と地と一緒にですね、礼拝を捧げているんだな、そういう思いを新たにさせていただいたことは本当に感謝なことでありました。この朝、私たちのために、私たちの罪のために十字架で死なれ、そして死に打ち勝ってよみがえられたイエス様に心からの感謝をお捧げをしたいと思います。一言お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、今年もこのイースターの喜びの朝を迎えることができました。あなたは大切な一人子イエス様を私たちを罪から救うためにこの地上に使わせてくださいました。イエス様は私たちの罪を負って十字架で裁きを受け死なれ、あなたはそのイエス様を3日目によみがえらせてくださった。この父なる神様の愛、御子イエス様の大きな愛に感謝をいたします。このイースターの朝も御言葉の前に静まって、神様が私たちにどれほど素晴らしいことを成してくださったのかを覚えて感謝を表すことができますように、このひと時を導いてください。主イエスキリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。この間から、このイースターに向けて、レントという期間に入っておりましたけれども、主にイザヤ書の53章とか開きながら、あるいはイエス様は十字架につけられていく、そういう場面を開きながら御言葉を取り継いできました。イエス様が妬みに駆られた、ユダヤ人たちによって捕らえられて不当な裁判を受けたこと、その後ローマ総督ピラトの下で裁判を受け、この人には罪がないと分かっていたにもかかわらず、そのピラトはユダヤ人たちの声に押されて十字架刑の判決を言い渡した。その背後には人々の妬みや憎しみ、あるいはピラトの自己保身、そういった罪が渦巻いておりました。そして先週はイエス様がゴルゴダの丘で、3本立てられた十字架の真ん中でですね、つけられて苦しみながら息を引き取った、その時に祈られた言葉を見ましたですね。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、祈られた。実はそれは私たちのために祈った言葉であったということをですね、改めて思い巡らすことができました。イエス様はご自分を十字架につけた人々の罪を、そして私たちの罪をも代わりに負って、本来なら私たちが受けなければならなかった神の裁きを受けてくださいました。イエス様は私たちの罪のために十字架で死んでくださった 十字架には私たちに対する神様の大きな愛が表されています。今日はいよいよこのイエス様のよみがえりの場面を見ていきたいと思います。で、はじめにあのマタイの28章の方をちょっとあの見ていきたいと思うんですけれども、イエスが十字架につけられたのは金曜日の夕方、近くでありました。その時アリマタヤのヨセフという人がイエスの体を引き取って自分が用意した新しい墓にイエスの体を葬りました。そして週の初めの日、つまり、まあ、今日もそうですけども日曜日の朝を迎えます。イエスの死を嘆き悲しんでいた女たちがイエスの体を丁重に葬ろうとして墓にやってきました。まあ、自分たちにできる精一杯のことをしてあげたい、そういう思いで日曜日の朝が来るのを女たちは待っていたわけですよね。その時に主の使いが天から降りてきてこう言いました。ここにはおられません、前から言っておられたようによみがえられたからです。ここにはおられません、よみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい、まあ、そんなふうにこう女たちにこう告げるわけです。まあ、そう告げられて彼女たちはその墓をこう覗きました。するとその通りイエスの体はありませんでした。でこの時女たちはイエスが以前言われていたことを思い出したとこう思います。まあ、イエス様はこんなことを実は言っていたんですね。まあ、弟子たちに言われて、まあ、女たちも聞いていたと思うんですが、私はエルサレムで多くの苦しみを受けて殺されて3日目によみがえらなければならない、これマタイの16章にあの例えば書いてありますけれども、前もってですね、あの殺されて3日目によみがえる、まあ、予告をあのしていたんです。そのことを思い出したんでしょうね。そして女たちは恐ろしくはあったけれども大喜びで弟子たちのところに知らせに行きました。今日のこのマタイの28章のところにはその途中でイエス様が彼女たちに現れたことが記されています。あの旧説など見ますとですね、あのイエス様がおはようとですね、あの彼女たちに声をかけたことが、書いてあるんですよね。でちょっと想像したんですけどね、この彼女たちあのどんな思いでねこの時受け止めただろうか。おはようって声をかけられてふと見るとそこにはイエス様が立っておられる、あの十字架で死んだはずのイエス様がこの目の前にいる。もう自分がその場にいたら一体どういう思いになるだろうかな。もちろん嬉しい喜びもありますけど、やっぱり驚くかなってね。本当にイエス様なのかな、半分信じられないような、でもとても嬉しいような、なんかそんなあの思いだったのではないかなこう思いました。で彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだってねこう書いてありますよね。その後イエスは弟子たちのところにも現れます。一回だけではなくて何回か、しかも大勢の人たちの前に現れるんですね。そして自分が生きていることを弟子たちに示されました。こう手の釘の跡を見せ、そして一緒に食事をして彼らに語りかけたんです。そうして彼らはようやくイエスが生きておられるということ、幽霊でもない生きておられる本物の体を持って今目の前にいる、そのことを信じることができました。ああイエス様は本当によみがえられたのだと信じたんです。聖書はこの復活の事実をはっきりとこう伝えております。イエスは死からよみがえられた、今も生きておられるということです。イエス様は昔生きていた ただの立派な人ではありません。これはとっても重要なことなんですよね。まあ、聖書を読むだけだとなんだか2000年前 の、 遠い離れた遠い国の出来事かなって受け止める人も、ただの物語として読む人もいるかもしれません。でも私たちはそうじゃない。イエスは確かに十字架で死んで3日目によみがえられた。よみがえったということは生きている、今もです。今もイエス様は生きておられる。これがとっても大事なことなんですよね。ただの立派な偉人ではないということなんです。父なる神様は神の御子イエス様を死からよみがえらせました。イエス様は今も生きて働いておられます。このことを今一度確認をしたい、しっかりと心に留めたいと思います。さて、それではこのイエス様が死からよみがえられたということは、私たち今ここにいる、今生きている私たちにとってどういう意味があるのでしょうか。イエス・キリストが2000年前に死からよみがえられたことが自分の人生とどんな関係があるかということです。なぜそれが私たちにとって大事なこと、重要なことなんでしょうか。ちょっとそれを考えてみたいと思うんですが、まあ、いろんな点から言えることがあると思いますが、今日は、特に2つのことをこのローマ書の6章のところから確認をしていきたいと思います。で、今度はローマ書の方ですね、ちょっと開いていただきたいと思います。まあ、4節から11節のところを先ほど読んでいただいたんですが、とそうですね、6節と7節のところをもう一度お読みいたします。ローマ書の6章の6節と7節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです、というところをまず第1点目確認したいことです。私たちは罪から解放されているということです。あるいは罪から自由にされている、このことなんです。聖書を読んでいきますとですね、人間というものがどういうものであるか書いてあります。聖書が一貫して言っていることは、人間は生まれながらにして罪人である、罪に支配されている。なんだかね、こんなことを初めて聞く人にとってはなんか失礼なことを言ってるなって受け止められるかもしれませんが、でも聖書は確かにそう言ってるんですね。人間は生まれながらにして罪人、罪に支配されて生きている。言い換えると罪の奴隷となっている。皆さん実感できますかね。自分は罪の奴隷となって生きている、生きてきた、ね、奴隷というのは、まあ、今奴隷制度ありませんけれども、自由がないですよね。主人の言いなりになるしかない、もう束縛がなくて自由がない、束縛されていて自由がない状態、がんじがらめになってどんなに頑張っても自分の力で奴隷から逃れることはできません。それが奴隷の状態。同じように自分は自由に生きていると思っても、実は生まれながらにして罪の奴隷になっていた、なっている。それが人間の生まれながらの姿なんです。そんな私たちがキリストと共に十字架につけられたと言っています。キリストと共に十字架につけられた。イエス様が私たちの罪を負って十字架で死んでくださったということなんですね。それは何を意味しているかというと、このイエス・キリストを信じる者がキリストが死んだだけではなくて、実はその人もキリストと共に十字架で死んだ。それは罪の体が滅びた、 罪に支配されていたこの体が死んだ、そういうことを言っています。私たちはもはやこれからは罪の奴隷ではなくなる、死んでしまった者は罪から解放されているのですって、今のところこう読むとありましたよね。私たちの古い人っていうのは罪に支配されていた古い自分のことなんです。その自分がキリストと共に十字架につけられて罪の体が滅びて、これからはもう罪の奴隷ではない、罪から自由にされている、このことを聖書は言っているんですね。ということはイエス様を信じる人はもう罪の奴隷ではなくなる、罪から解放されている、罪がその人を支配することはないというんです。なぜならばイエス・キリストが罪に勝利をしてよみがえられたからなんです。罪に打ち勝ってよみがえられた、だからそれを信じる、イエスを信じる私たちももはや罪の奴隷になることはない、罪に勝利をしているということなんですね。皆さんこのことを実感できるでしょうか。聖書ははっきりと言っているんです。本当に感謝なことなんですね。このことをこう信じたいと思います。で、ついでにちょっとですね、このローマ書、今日のところじゃないんですけど、その後を読んでいくと、これを書いたパウロがですね、一つ注意しなければならないことをこう言っているんです。あなた方は罪から解放された、じゃあもう それだけでもういいのかというと、そうではない。自由になったら皆さんどうなりますか。結構好き勝手なことをするかもしれません。もう私は罪から自由になったのだから何をしてもいいのだろう、そうではないのだって言っていて、罪の奴隷に戻ろうとするならばまた罪の奴隷になってしまうんだよ、だから神の奴隷として今度は罪から解放されたものとして神に従う生き方をしなさいということが、この6章の後半のところに書いてある。これもとっても重要で、合わせて私たちは心に留めなければならないことですね。6章の16節をね、ちょっとお読みしたいと思うんですが、こう書いてあります。その下のところに6章の16節、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。ですから私たちは罪から解放された者として神に従って神の奴隷となって生きる、神様に従って生きることをこれからは歩んでいかなければならないということなんですね。まずそのことをちょっと心に留めたいと思います。さて次に、今日確認したい2つ目のこと、第2点目のことをちょっとお話ししたいと思います。これもローマ書の6章からちょっと見ていきたいと思うんですが、2つ目のことは、今も生きておられるイエス様が私たちと共に歩んでくださるということです。私たちもイエス様と共に生きるということです。今日のタイトルにも挙げたんですけどもね、イエス様と共に生きる、イエスと共に生きるということです。6章の8節のところをですね、今度お読みしたいと思います。6章の8節、もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じますと、こう書いてありましたね。キリストと共に死んだ、これ十字架ですね、見てきました。同時にキリストと共に生きるのだ、死んで終わるのではなくて生きるのだって、生きるということをですね、こう聖書は言っているんです。キリストと共に私たちは生きるのだ、生きるものとされている。じゃあキリストと共に生きるとはどういうことなのでしょうか。先ほどイエス様を信じる者は罪の奴隷から解放されているということを 罪から自由にされているということを確認しました。で、それだけではなくて、イエス様が信じる私たちと共に人生を歩んでくださるということです。自由になってもう自由に生きていけなさいってなったのではなくて、イエス様が一緒に歩んでくださる、そういうことなんですね。イエス様が私たちの人生に関わってくださるということです。皆さん、このことを、感じているでしょうかね。イエス様は今も生きて、私の人生にいつも関わってくださる、覚えていてくださる、そばにいてくださる、このことをですね、ぜひ覚えたいとこう思います。イエス様は私たちに生きる力をこう与えてくださいます。信仰の確信と永遠の命の希望を与えるだけではなくて、実際にこの世で生きる力をイエス様が与えてくださるんですね。弟子たちのことをですね、ちょっと考えてみたいと思いますね。イエス様の弟子たち、まあ本当に情けない弱さのある弟子たちでありました。イエス様が十字架にかかる時までですね、彼らは何を考えていたかというと、誰が一番になるか、そんなことを考えていたんですね。ユダはイエス様を裏切りましたし、ペテロも三度知らないって裏切った、そんな弟子たちだったんですけれども、彼らは変えられていきました。実際に変えられていったんです。蘇ったイエス様に出会って、ルカの24章というところを開きますとね、開かなくても結構なんですけども、二人の弟子たちのことが書いてあります。エマオの村に向かって二人の弟子たちが道を歩いていきました。彼らは暗く沈んでいたんです。十字架の出来事を見て希望を失っていました。しかしふと気がつくと、イエス様が彼らの傍らを一緒にこう歩いているんですね。まあ、最初誰が歩いているかわからなかったけれども、話をする、会話をして、でも最初はこれがイエス様だってわからない。イエス様は彼らに語りかけます。そして一緒に泊まるんですね。で、一緒に食事をして話を聞いているうちに、彼らの心が変わってきました。燃やされてきたんです。だんだん心が燃やされてきた。そしてパンを裂いて渡された時に分かったんです。ああ、イエス様だ。イエス様が今ここにいて私たちに語りかけてくださっている。私たちの心は燃やされていたではないかということに気がつく。その時にイエス様もいなくなっていた。そんなことがこう書いてあるんですよね。私たちもそうだと思いますね。イエス様に会うことは今できませんけれども、聖書の御言葉を通して、祈りを通して、私たちはいつもイエス様の語りかけを聞いています。イエス様が語りかけてくださってるんですよね。そして必要な慰めをくださったり、励ましをくださったり、本当に弱くなっている時に生きる力をイエス様は与えてくださいます。これはイエス様が生きているからなんです。生きているお方が働いてくださって、私たちの人生に関わってくださるからなんですね。それからヨハネの福音書の21章を開くと、ペテロのことが書いてあります。その後のペテロのことですね。まあペテロ三度イエス様のことを知らないと言ってしまった。大きな失敗をして落ち込んでいたんですけれども、そんなペテロにイエス様はまた現れて個人的に語りかけてくださいました。私はあなたを愛しますか、三度語りかけて、三度許しのチャンスを与えてくださったんですよね。本当に深い取り扱いをペテロは受けるんです。このイエス様の語りかけを聞いて、取り扱いを受けて、彼は許された、許されたという確信を得たんです。そして力強く立ち上がりました。他の弟子たちもそうでした。蘇られたイエス様に出会って、 それぞれに取り扱いを受けて感謝と喜びにあふれて立ち上がっていきます。よみがえったイエス様に出会って新しく生まれ変わっていきました。その後の弟子たちがどんな働きをしたか、使徒の働きというところを見るとこうはっきりわかりますよね。力強く迫害をも恐れずに福音を述べ伝えていったんです。迫害されるほど彼らは力強く村々にまちまちにイエス様のことを伝えていきました。そうして福音は広まってやがてこの日本にも私たちのところにも届けられたんですよね。本当にすごいことです。これはすべてイエス様が死に打ち勝ってよみがえられた、今も生きて働られているということの何よりもの証ではないでしょうか。私たちもよみがえられたイエス様に出会いました。そして心から理屈抜きに信じることができたと思います。イエス様は昔生きていたただの偉人ではありません。今も生きておられるイエス様を私たちは信じ礼拝をしています。私たちの信仰生活には感謝があり喜びがあります。イエス様が私たちを励まし生きる力を与えてくださいます。この朝このことを覚えて心からの感謝をお捧げいたしましょう。死に勝利してよみがえられたイエス様を信じて信頼してイエス様と共に歩むものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなると信じます。愛する天の父なる神様、イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれ葬られました。あなたはそのイエス様を死からよみがえらせてくださいました。本当に感謝いたします。イエス様のよみがえりによりイエス様が本当に神の御子であり、イエス様を信じる私たちの罪の許しが確かなものであることを信じます。もはや罪は私たちを支配することはありません。イエス様は今も生きておられ私たちと共に歩んでくださり生きる力を与えてくださいます。どうぞ私たちがいつもこの確信と希望にあふれてイエス様と共に人生を歩み続けることができるように助け導いてください。今日ここに集われたお一人お一人の上にイースターの恵みが豊かにありますように、このひとときを心から感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。